サンサンサンム。サンサンサンム始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル朝8時、サンサンサンムのパーソナリティ、豊山君江です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなとちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただいて、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山君江です。夏真っ盛り、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。レポートを慌てて始める方も、これからゆっくり夏休みという方もいらっしゃるかもしれませんね。まだまだ暑い日が続きますので、水分塩分を取りながら熱中症対策もしっかりしていきましょう。さて、今回は2回目の収録で、今日は一人語り。前回は千葉スタジオの小玉さんがついていてくださって本当に心強かったんですが、今はドキドキマックスです。夢の種放送局のいろんなパーソナリティさんの放送を聞いて、お話の仕方や内容に感銘を受けました。皆さんの仲間入りできるように頑張ります。さて、一人語りの今日は2つのコーナーをお届けいたします。前半はメインコーナーでもある千葉県の太平洋側山武地域の情報もりもりのコーナー、その名も山武リポートをお届けします。そして後半では、最近あったちょっといいことをシェアするコーナー、サムシングハッピーを企画しています。さあ、早速スタートです。
トークライブレディオ夢の種。
山武の魅力を全力でお届けする山武リポート。今日ご紹介するのは、山武市にある蓮沼ウォーターガーデンです。蓮沼ウォーターガーデンは県内屈指の屋外レジャープール施設です。目の前は九十九里浜というところに、なんと東京ドーム約 1.5 倍の広さがあるんですって。その蓮沼ウォーターガーデン、今年で50周年の記念イヤーです。毎年テレビでも取り上げられるんですよ。県内外からたくさんお客様がいらっしゃる地元の有名スポットです。プールやアトラクションは全部で17種類、黄色と水色のしましまが遠くからでもよく見える目印となっています。 印象的なそのしましまのアトラクションはスプラッシュシェイカー。大きなボートに乗って勢いよく滑り出すとノンストップのダイナミックさ、急上昇と急降下からの横揺れもあるそうです。この夏一番のスリルを味わえるかもしれませんね。スプラッシュシェイカーは1回600円、2人または3人乗りで、120センチメートル以上の身長制限、また90キログラム以上、240キログラム以下という体重制限があります。絶叫系アトラクションが大大大好きだというあなた、ぜひ挑戦してみてくださいね。この他にもドキドキハラハラのアトラクションが4つあります。サンダースライダー、トルネードツイスト、ウィザードスライダー、渓流下りと、この名前を聞いただけでもなんとなくぐるぐるぐるグイーンバシャーンとしそうで胸躍りませんか。絶叫コンプリート目指してみてはいかがでしょうか。逆に怖いのはちょっとなぁというあなた、安心してください。波のプールがおすすめです。まるで海の波のように本格的な波が自分の方に向かってきます。力を抜いて波に体を預けると体がふわっと浮かぶ感じがたまりません。ウォーターガーデンのホームページを見てもらうと分かる通り、お子さんから大人まで大人気のプールです。さらに今年はサウンドスプラッシュという音楽と水の共演が楽しめる新しいイベントが追加されたんだそうですよ。どんな感じなのかな、めっちゃ楽しそうですよね。私は未体験ですが、体験された方はよかったら私の番組ホームページのコメント欄で感想を教えてくださいね。小さなお子さん連れにも楽しめる浅いプールやキッズアトラクションもたくさんあります。ジャブリンタウンは水のからくり工場、仕掛け満載のジャングルジムのようなアトラクションです。またトドラーキッズスペースでは大きなバケツに溜まった水が一気に降り注ぐスーパースプラッシュや、デコボコの滑走面を滑るキッズロデオ、浮き輪に乗って大人と一緒に滑るマウンテンストリームなど、2歳のお子様から楽しめるスペースはまるで小さな遊園地。このスペースは身長120センチメートル以下のお子さんが対象です。20分300円でお子様1人につき保護者1名が無料で入れます。小さなお子さんのプールデビューにもぴったりですね。お腹が空いたら売店の利用はいかがですか。一日中外にいると汗で体内の塩分が外に出てしまうせいか、しょっぱいものがとっても美味しく感じられるんですよね。そしてプールから上がると案外体が冷えているので温かいものが食べたくなっちゃいます。そこでおすすめしたいのがラーメンです。味噌、塩、醤油とバリエーションありますので、お好みのものを選んでいただけます。他にもポテトや焼きそばなんかもありますよ。お昼の時間帯は混み合うことが予想されますので、少し時間をずらすのも作戦の一つです。行列が短い時を狙ってぜひゲットしてみてくださいね。最初にお伝えした通り、蓮沼ウォーターガーデンは今年で50周年。50代の私も子供の頃、親に連れて行ってもらった記憶があります。その頃はまだアトラクションとかはなく、長く伸びる流れるプールと、あとは波の出るプール、そして泳ぐ 用のこう競泳用のプールのようなものがあったなという感じです。中でも私のお気に入りはくるぶしぐらいの深さで石がデコボコしているこうなんか川のせせらぎのような場所です。そのデコボコの上を歩くとまるで足つぼマッサージかっていうぐらい、もうこう一歩踏み出すのを躊躇しちゃうくらいめっちゃ足の裏が痛いんですよね。今逆に私足つぼマッサージに行っても全然痛くないんです。もしかして子供の頃ウォーターガーデンで鍛えられたのかななんて思っちゃいました。そうそう、なんでそこがお気に入りかっていう話なんですけど、私は水の中が大好きでずっとプールに入っていたいんです。でもウォーターガーデン休憩時間が定期的にあるんですね。全員プールから上がって休憩して水分補給してラジオ体操をしてからやっとまたプールに入れるんです。きっと今もまだね休憩時間あると思うんですけど、その休憩時間にもいていいよというのがその足つぼコーナーと勝手に名付けちゃってますけど、その足つぼの石がデコボコしたコーナーです。プールに入ってると体冷えちゃうんですけど、そこはこう水が浅いのでお日様に照らされて程よく水温も高くなってるんですね。気持ちよかったなっていう思い出があります。かくいう私は運動音痴でして唯一できるスポーツが水泳なんです。小学校時代のコンプレックスマックスの私にとって蓮沼ウォーターガーデンは毎年の楽しみでした。その後大人になってからはすっかり足が遠のいていたのですが、私も母になり今度は我が子たちを連れて行きました。久しぶりの蓮沼ウォーターガーデンはすごかった。もうとにかくいろんなアトラクションがいっぱいでびっくりです。子供が小さい頃はチャプチャププール、まあ、あのいわゆる足つぼコーナー、その浅いところが健在でしたので大変お世話になりました。子供が少し大きくなってくるとアトラクションデビュー、大きなバケツからバシャッとくるやつ、あのバシャーンと来た後で子供と顔を見合わせて一気に笑顔になれること受け合いです。スライダーも乗りましたよ。あのすんごい長い行列をね待って待って待って、そのうちにねどんどん怖くなっちゃうんですよね。でもね絶叫系のコースターとかは全然平気なんですが、何でしょうか、こう水着だし裸足だしとこうなんとなく無防備感があるせいか、また水のせいで動きの予想ができないせいかめっちゃ怖いんですよね。レールがないですからね。まあリスナーさんをビビらせるつもりは全くないんですけど、きっとドキドキしてもらえると思います。ですがそのドキドキ感がとっても楽しいことも保証します。子供は純粋にキャイキャイ喜んでました。今もなお健在の流れるプールでゆらゆら揺れるもよし、絶叫スリル満点を味わうもよし、蓮沼ウォーターガーデンで一日目いっぱい楽しめること受け合いです。皆さん日よけになる簡易テントを持ち込んでいます。あ、休憩タイムに羽織るバスタオルや上着はマストですよ。蓮沼ウォーターガーデンの営業日は9月23日火曜日の祝日までです。9月に入ると土日祝日のみの営業になりますのでご注意くださいね。入園料は大人1900円、高校生以下はそれぞれ金額が変わります。駅からシャトルバスも出ていますのでどうぞご利用ください。詳しくはウォーターガーデンのホームページをご確認くださいね。
ライブレディオ夢の種。
せっかく蓮沼まで足を伸ばしたんだから、どこかで美味しいものが食べたいな、お土産が買えるところなんかあるかななんて方もいらっしゃいますよね。その気持ちよくわかります。そこでご紹介したいのが道の駅オライ蓮沼です。オライというのは 私たちの地元では私の家という意味があります。トイレ休憩はもちろんですが、併設する物産館北太陽では地元の野菜や果物、お土産品などがずらーり並んでいます。このお店の名前の北太陽は、これもまた地元の方言でおいでという意味があります。期待というあの言葉ですね。それにお日様の太陽をかけているんだそうです。営業時間は午前9時から午後6時まで、元日のみお休みです。また物産館北太陽の隣の建物はレストランハスミです。ボリューム満点の美味しいものがすごくたくさんあって、もう目移りしちゃうんですよね。どれにしようかいつも迷っちゃいます。そんなあなたにおすすめしたいのがイワシ丼です。イワシの竜田揚げのようなこうちょっと揚げ物に甘じょっぱいタレが絡んでね、めっちゃご飯が進む一品なんです。営業時間は午前11時から午後3時までとランチタイムのみなのでご注意くださいね。また外の売店、外売り場ではアイスクリームが大人気なんです。特にサムシさんのいちごを使ったいちごジェラートは甘すぎず、また程よい酸味でさっぱり食べられるので男女問わず人気です。ぜひお試しくださいね。また物産館の逆に今度反対側の産業会館では展示コーナーも併設されています。地元の人も知らなかったという話題や企画が展示されていることもありますので、よそから来た方だけではなく地元の方もぜひオライハス沼に寄った際に覗いてみてほしいなと思います。こちらは午前9時から午後5時まで入館できます。今回はハス沼ウォーターガーデンとオライハス沼の情報をリポートしました。いかがだったでしょうか。ぜひ残りの夏を山武市のハス沼で過ごしてみませんか。あ、そうそう、営業日や営業時間は変更となる場合がありますので、念のため事前にご確認の上楽しく山武市にいらしてくださいね。皆様のお越しをお待ちしております。それではここで一曲お届けいたします。我らが千葉スタジオの児玉邦弘さん作詞作曲の声です。どうぞお聴きください。
わからないけど、思い出は切なく
さて次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーです。なんでこのコーナーを作ったかと言いますと、見たり聞いたりしたことはそのこと自体忘れてしまったとしても意識せず自分の頭に残っていて、その情報をキャッチしやすくなるんだそうです。難しい言葉で言うとプライミング効果というんですって。そう、意識せず自分ごとになるっていう感じですかね。せっかくキャッチするならハッピーなことがいいですよね。なのでいろんなハッピーのシャワーを浴びていただきたいと思いまして、このコーナーを作ってみました。今回は私のサムシングハッピーをお届けいたします。思い返せば2年ほど前、ふとホタルが見たいなと思ったんです。というのも何十年も前、私が子供の頃は自宅の前の田んぼにホタルがふわーりふわーりと飛んでいる姿を見ることができていました。ですがだんだんその数が減り、とうとう見ることができなくなっていたんです。そのまま時が経ってホタルのことを忘れていました。でも急にまたホタルが見たいと思い立ったんです。近くでホタルが見られそうなところをお友達などから情報を聞いたんですけど、当然全然もう見つからなかったんですね。どこもダメでした。この辺ではもう見られないのかもしれないなーなんて思っていたんですが、なんと今年サンムホタル鑑賞ツアーが開催されることを知ったんです。これは里山の復活という大きなプロジェクトなんですけど、地域、ボランティア、大学、観光協会、サンムエコノミックガーデニング推進協議会とたくさんの関わりで共同の取り組みによってサンムホタルが生まれているんだそうです。少しずつ環境を整えて時間をかけてホタルの生息地の復活に尽力したお一人が川島泉さん。このプロジェクトの素晴らしいなと思ったところは、単なるホタルの鑑賞地を作ったということではなくて、人の手で自然が癒されて命が戻ってくるという奇跡の物語が紡がれているということです。ありのままの自然があればいいというのではなくて、人の暮らしと自然が共存できる姿を目指しているのが分かって、その結果がサンムホタルとして実を結んでいるのだと実感しました。実際のツアーでは自然の中に足を踏み入れて汗をかきながら、ほのかに光るホタルの命の輝きを見た瞬間、もう懐かしさがこみ上げました。私は家族で参加させていただいたんですが、あの体験を家族で共有できたことは私にとって最高のハッピーでした。川島泉さんは語ります。祖父母と孫、親とこの夏の思い出としてつなげられたらと思っています。いつか子や孫が大人になった時にもサンムホタルが見られる環境があって、さらに次の世代へつなげられたらと思っています。荒れた八つ田ではなく、植物や生き物たちの住みやすい環境を維持していきたいと思いますとのことでした。私たちが次の世代にバトンタッチできる生命が共存できる環境づくり、本当に素敵です。今年のサンムホタル鑑賞ツアーは終了しましたが、川島泉さんの挑戦はまだまだ続いていきます。 いつかこの番組にゲストとして登場していただけたらなと思っています。本日のサムシングハッピーいかがだったでしょうか。ぜひリスナーの皆さんのサムシングハッピーちょっといいことも紹介したいので、ホームページでコメントなどいただけますととっても嬉しいです。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、今電話で話したい人は誰です。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、サンサンサンム、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末どこかにお出かけしたいなと思ったら、ぜひサンム地域にお出かけくださいね。サンサンサンムでは毎回いろんな情報をお届けいたします。ゲストさんもお呼びする予定ですので、どうぞお楽しみに。また皆さんからのコメント、メッセージなどいただけましたら大変励みになりますので、ぜひぜひお寄せください。またサンム地域の情報やサムシングハッピー皆さんの情報を大変を心待ちにしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの今日が素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。
出した声